レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg ですけどもね、いやもう今日は暑いんですよ。今日7月10日なん10日じゃねえ14日なんですけどね、14日なんですけど、暑くてダメだこれ。あ、で昨日遠藤君と喋ってたんですよ。したら順にさ、言いたいことがあるんだって言われて、何って聞いたら、あのラジオがまだホームページ新しいの更新されてないけどやってるって言われて、やってるはずよって。ときめきにシスのパワーがまだ乗っかってないらしいんですよ。え、沢田健二のやつですね。あ、なるほどですね。あ、なるほど。あれ、あ、そういうか、いろんなこうか、あの事情、え、1個は遅れると全部遅れていくそうです。え、あのこういうちょっと技術班的なですね、ちょっとまあそうですね、うーちゃんが北朝鮮の取材とかやってると、ほらいろいろネットの関係とかございますでしょ皆さんね。それやっぱね、常にオープンでできるわけじゃないのでね、ちょっとその辺でちょっと少しずれ込んでくるという、そういうことらしいです。すいませんね。なのでときめきに指数のそのメインテーマっていうのを最近よく聞くんですけど、その度にあのライムスター歌丸さんのですね、あのときめきに指数大絶賛っていうのが載っていて、いやー畜生負けてらんねえぞというふうに思ってですね、相変わらずモニターを追っかけてるんですけど、この間あれだ、それからを見ようとしたんですよ。松田優作さんのね、あの夏目漱石原作のね、でそれからを見ようとしたんですけど、途中で寝ちゃいましてね、なんかね割とゆったりしてるからガクッとこうついね、週の半ば水曜日ぐらいにちょっと今週はちょっと収録がなかったので、そこでじゃあちょっと見てちょっとレビューで熱いものでもって思ったらガクッと寝ちゃったっつね。でも藤谷美和子さんが良かったですね、特に。あのでこの時に松田優作さんはじゃあ影朗さんにも多分同じぐらいの時期に出てるから、割とこのぐらいのなんか昔の割となんと 19世紀後半とかの日本のやつによく出てたのかなっていうふうに思ってですね、まあ、影朗さんどんぐらいかちょっと分かんないですけどね。だからなんか松田優作さんってやっぱ幅が広い役者さんだったななんて思いですね。いや、いい役者だって思って、やっぱ親父に比べると息子2人ってろくでもねえなっていうふうに思いました、改めて見て。なんか、お兄ちゃんはコピーみたいだし、なんか次男の方はなんか似たような芝居しかしないっつうんでね、なんかどうでもいいやって感じになって、やっぱ親父が一番だっていうふうに思いましたね。あの今さらなんでいちいち息子引き合いに出すんだよってとこもあるんですけどね。まあ僕そんな風に思ったですね。でまあまた今度改めてちゃんと見ないとなというふうに思ったんですけど、あのでも映画の話からちょっとずれるんですけど、今日ですね、私ね、これ友達から多分もらったプレゼントで一番かっ価格が大きいものなんじゃないかなというふうに思うんですけど、友達から自転車もらったんですよ、僕今日。で、ちょっとね、ちょっと友達引っ越しちゃうっつんで、でちょっと自転車使わなくなるからさ、自分に自転車乗りたいって言ってたじゃないっつって、だからよかったらどうって言われて、いや欲しい欲しいっつって言って、あじゃあっつって言って、じゃあもらいに行くねって話になったんだけど、友達がまずはいやちょっといい調子悪いから修理出して渡すわって言われて、いいのっつって、いや捨てるとまた金かかるしねっつって、だからいやもらってくれるありがたいから修理して渡すよそれはさもちろんって言って、いや悪いななんて言ったの。そしたらじゃあその友達が家にいる間にやっぱ取りに行きたいじゃないですか。でどうそろそろなんて言ったら、2ヶ月ぐらい前から聞いたから、1ヶ月ぐらい前から、いや修理まだ戻ってこないねっつって言って、あそうっつって言って、でいう話してたら、結局友達が今日まあ土曜日なんですけど、その3日ぐらい前に、ジョニーどう自転車取りに来れるって言うわけ、その友達が住んでる地域まで。で行くよっつって言ったら、今日来れるって言われたんで、今日はちょっとね厳しいなっつって言って、あそっかっつって、じゃあ俺んとこのマンションの駐輪場に置いとくからそれ持ってっちゃってよっていう風に言われたわけよね。でいや分かったけど、えちょっと待って、もうこっちいないのって聞いたの。俺土曜日取り行けるんだけどって言ったら、あもう土曜日にはもういないんだって言って、駐輪場に置いとくからさって言って、そのやり取りしたのが昨日でしたね、金曜日、1日前ですね、取りに行く。でさ、いや怖いじゃない、防犯登録とかどうなってんだっていう話聞いたら、いやそれが俺の前の人のやつになってるって、多分友達も誰か譲り受けたのかな、で前の人になってるからさって言って、でもしおまわりさんに捕まったら、あの前の人のやつ名義になってるからって言っちゃっていいからって言われたわけ。いや言っちゃっていいからって言って、捕まったらどうするんだろうって思いつつね。 で、いざ行ったらさ、あったんですよ。その前も心配でした。鍵はちょうどかけてない状況にあるわけですからね。当然僕は運転できるということになるということは。だから、誰か盗んでっちゃってたらどうしようかなと思ったわけ。で、駐輪場行ったらないんだよ、自転車が。あらと思ったら、あっと、その友達がそのマンションの駐輪場の写真を送りつけてきて、あの、貼り付けてて、LINE に。反対側から見るんだと思って、反対側から見たらあったのよ。これだと思って、で、周りキョロキョロしながらさ、ね、おまわりさんいないかなと思いつつ、本当やってることは自転車道路と一緒ですからね、これやってることは。で、それで乗ってまたがるんだけど、サドルが高くてさ、でもそれぐーっと下げてね、こう多分友達立ち乗りしてたのか、僕よりでもちょっと背が大きいからだから、サドル高いのかってこう低くしたりしてさ、それもあんま不慣れな状況でやってたりすると、おまわりさんから、何やってんのって言われたら困るから、いや、それまずいなって思ったから、もうあくまでも手慣れているような状況でさ、マンション前でやるわけよ。で、急いでそのマンションの前から逃げるように去るんだよね。で、俺ね、自転車乗るのなんて多分ね、7、8年ぶりなんすよ。乗るの怖いっすよ、7、8年ぶり乗ると。いや、歩くのと一緒で一回走れた人間が走る感覚を忘れないのと一緒だったらよく聞くんだけども、怖くて怖くて。で、今日さ、まあ、あの、某小田急線沿いの駅からちょっと、ちょっと、自分の地元まで帰んなきゃいけなくなったわけなんだけど、行きは電車じゃないですか。でも帰りは、電車は多分自転車乗っけられるのか分かんないからと思って、走って帰っちゃってもそのまま乗って。今日暑かったんですよ、皆さん、7月14日。焦る焦る、もう、あのね、で、いや、それはまあ、なんつうの、暑い中乗るってのも怖いから、ちょうどそのランニング用に使ってるリュックを背負ってさ、中にポカリとか詰め込んでね、乗ったはいいんですがね、怖かった。ぶっ倒れたらどうしようと思う。ね、ロードですかね、あれは一応そういうことになるんでしょうかね。一応ロードなのかな、結構速い速度のやつでしたけど、でも、隣で、自転車の種類ちょっとよくわかんないけど、ほら、F、あの、トライアスロンみたいな人たちのやつにガンガンガンガン抜かれてくんだよね。早くて、うわーと思って、それでも頑張って乗って、なんとか帰ってきたんですけど、まあね、小田急線の某駅、まあ、だいたい今、20キロちょっとあるところなんですけどね、僕の地元から。2時間ぐらいでやっぱ、帰ってこれちゃうから、やっぱ自転車って楽だなと思って、楽っていうかスピードが出るなと思って、で、途中怖いんだけど、車道沿いを走るってやつやってみたんですよ。ちょっとこう、久々だから怖いんだけど、それで一個僕すっ転びましてね、車道沿いで。危なかった。あの、こう、ちょっと段差を乗り越えようとしたら、タイヤをこう横に向かっちゃって、バーンってその、自転車だけ前に出て、俺こう、ちょうど道路じゃないけど、その歩道に飛び出るみたいな感じのさ、危ない。隣のね、あの、車運転してた人がね、大丈夫っていう仕草こっち見るから、すいませんってこう声にならない声でごめんなさいで心配かけてっていうことで、ジェスチャーで表すみたいな。なんかこの辺もちょっと森田芳光のようなものっぽいんだよなって思いつつね。帰ってきました。途中サイクリングロード気持ちよかった。もう、やばい。もうどんな親父にも抜かれてくもん。悔しい悔しいと思って、途中から絶対負けないっていう気持ちになってくるもんね。でも、10キロぐらい走ってたらですね、来ましたね。日のない話になりますがね、これ生理現象だから、もし生理現象とかそういう現象が起きたらしょうがないけど、お股が痛いんですよ。お股が擦れて、ほんと、もう、許してっていう感じの痛さになってくるんで、ヒリヒリヒリヒリするっていうかさ、チャリンコは。で、ママチャリだったらちょっとカッコつかなかったですけどね、あの、いい自転車もらえましたからね。でもちょっとチェーンが錆びついてるってキーコキーコ言うのは怖いんですけど、途中でチェーン外れたらどうしようと思って帰ってきましたけど、いや自転車気持ちいいなと思ってつで帰ってきたら、今週はちょっと目標がしばらく走れてなかったんで、今週の総トータル目標が走る距離が10キロだったんですよ。で残り1キロ足んなかったんで、自転車降りてすぐまた1キロ走りに行くみたいな。で暑いね、トライアスロン、もうミニトライアスロンですよ。あの、暑い中走るとあれ、倍疲れますからね。で、っと、家に、でーん、帰ってくるみたいな。ちょっと俺、でもそういうのこなして俺かっこいいと思って、調子乗ってたんですよ。で、その後、 渋谷の伝えで返しに行かなきゃいけないで、パーッと渋谷まで行って、バーッとまた返してさ、渋谷なんかももう10分ぐらいで返してきて、バーッとかっこいいなと思って、ダーッと返ってきて、で、品川をこう経由して山手線でバーッとね。で、最近、ちょっとその、山手線沿いの某駅で僕お仕事してる、そこまで定期があるんで、渋谷まで数百円で行けるわけでしょ。リッチになったなと思って、リッチになったんだかどうかわかんないけど、定期代、定期ってこういう時使えていいなぁなんて思いつつね、俺も大人になったなぁなんて思って、その辺もだから数百キロの距離を行ったり来たりしたんですよ、こう。そしたらね、夕方の4時にね、眉間が痛いんですよね。で、眉間が痛いんですよ、すんごく。眉間とここですよね、鼻筋みたいなとこ。なんていうの、ここ鼻筋のとこ。この T ゾーンみたいなとこ。あれ、大丈夫、眉間ですね。眉間が痛いんですよ。で、大ちゃんに眉間痛いんだよ、さっきからって言ったら、熱中症だって言われて、お前今日自転車乗って水飲んだんだろうなって言って、ポカリ飲んだって。ポカリでもいいけど、大量に飲んだのかって言われて、いや、ペットボトルポンポンしか飲みません。バカ野郎って言われて、死ぬぞって言われて、このままだと、急いで水を飲むんだって。それでも痛いよって言ったら、まだもっと水を飲むんだって言われて、ガーって飲んで。結局バファリン飲んだら良くなりましたけどね。で、日焼けしたんじゃ、多分ね、日焼けしたんじゃねえかと思うんだよね、ちょっと。そこ、なんじゃないかなと思うんだけど。いやー、でもチャリンコも増えたしね、あの定期も買ったしで。下手したら渋谷までチャリンコで行くってのはワンチャンありじゃないですか、皆さん、これは。でもちょっとなー、なんていうんですか、さっき言ったこっちのロードレーサーっていうんですか。タイヤが細いやつじゃないとちょっと嫌ですね。マウンテンバイクみたいなやつです、要は。ジープの自転車です。なんで、あんまりスピードが出ないんですよ。あ、出るんだけど、ママチャリとかに比べたら全然出るんですけど、それでもなんつうの、ああいうこう本格仕様のトライアスロンみたいな人たちのそういう仕様の自転車ではないので、あの、もらって嬉しいんだよ。もらって、そっちじゃなくて残念って意味じゃなくて、ちょっとね、長距離を移動するにはね、ちょっと、ね、そういうスピードが出る方がいいかなと思って、すごい、車みたいなスピード出ますもんね、あの、この、競輪選手みたいな自転車あるじゃん、あの、こう、前かがみで、あの、ハンドルが縦のやつ。すっげーと思って見てて、それ欲しいっすよね。で、トランスロン用とかだと、だいたいやっぱ、数十万するって話聞くんですよ。十何万とか、それこそ二、三十するよっていう話聞くんですけど、欲しいっすよね、それね、ワンちゃん。金貯めて買うかな、月5万ずつ貯めて半年で。10万ずつぐらい貯めてパッ。だったら車の免許取ってもいいんじゃねえかとかって思うけどね。まあ、とにかくね、チャリンコをそろそろ使いそうな勢いですよ。横浜ぐらいまでならさ、横浜ちっていうかきついから。でもね、熱中症で怖いかなと思ったけど、自転車の風が吹くので気持ちいいんですよ、すんごく。自転車って。ファーっと風来るんで。気持ちいいと思って言ってましたけどね。でね、話全然打って変わってですね、先週じゃねえな、1ヶ月ぐらい前だったかな、まあ、バイトを今やってるじゃないですか。で、そこでちょっとチームが解散するって話になって、じゃあ飲み会やりましょうって話が出て、そこで飲み会やりましょうって話になったんですよ。で、ルンルンで参加したわけで、7、8人いたかな、メンバーが。で、そこでね、みんなでワイワイ騒いでたので、そしたら7、8人になると大体ほら、まあ、しっとりするチームと、まあ、盛り上がるチームと、まあ、それぞれ、こう、一応、こう、どっちもこっちも行ったり来たりするじゃないですか。そしたら、俺は割と最初はね、わーっとやってて、あとは割とこう、しっとりした話してたけど、うんうんなんていうね、って隣でガヤガヤやってんの、うるせえなーなんていう、こう、ちゃちゃ入れつつ、こう、楽しくしてたんですよ。そしたらね、そこでね、女の子が泣き出したんですよ。って言って、笑い泣きなんだかなんだかわかんないけど、もう泣いてるわけ、とにかく。でもすごい喜んでんだか悲しんでんだかよくわかんないよね。で、そこで泣いてるもんだから、そこでね、なんかね、すごいこう、なんかご機嫌なんていうの、こう割としっとりした音楽かかったんですよ、居酒屋の中で。で、その女の子、俺指さして、なんだか泣かれてると相乗りみてえだなって言ったのすごいウケたんですけどね、こう、あの、それこそ相乗りのテーマ曲みたいなのかかったから、相乗りみてえだなんだかやってて、わーっとこう受けたんだよ。そしたら、 そこで、帰りにな、そこからね、1時間ぐらい飲み会が始まって1時間ぐらいしても泣いてるんですよ。泣いてんだからよくわかんない。もうどうしたんだよって感じで。飲んでる時は、なんかよっぽど壺にはまったんだろうなっていうふうに思ったから、ちょっと心配してなかったんだけど、じゃあ解散しましょうかって言って、まあ、3時間してからこう解散したわけ。じゃあまたまたなんて言って、その子が駅の方面一緒だったんですよ。で、何人か僕の方面のチームがいたんで、男大体4人ぐらいいたっすかね。で、そこで女の子1人って感じだったんだけど、じゃあまたって店先で別れてもさ、まだ泣いてんだよ。ってね。何があったんだっていう感じで、ね、泣いてんだか喜んでんだかよくわかんないからさ、ね。で、俺はさ、男3人になって、で、後ろ男1人とその女の子1人のチームに分かれたわけなんだ、駅に向かうチームが。そしたら、ほら、その後ろの男の子もさ、やっぱほっとくわけにもいかないから、肩抱きながら大丈夫ですかって感じで駅まで向かってると、なんか周りからの視線があいつ何やらかしたんだっていう視線やっぱもらうんだってさ、隣で女の子が、って、笑ってんだかなんだかって。何なんだって思いつつ、で、解散して、じゃあまたそこでもほら、またね、こう、方面が分かれるから。で、こっちは5人ぐらいになって、そんな残りだって。で、それで、駅でこう一緒に電車乗ってても、電車の中でもまあ泣いてんだよ。って言うから、俺がさ、ね、向かい合わせの席にちょうど座ったから、そこで座ってさ、ちょっとふざけてやろうと思ってね、その女の子の前に座って、いや、でもさ、そんな泣いたってしょうがないじゃないか。俺たちだってやっぱさ、それぞれ別の道を歩むというか来たんだよってこうね。一応そういう別れ話してるみたいなコントやってたんですよ、一人で勝手に。それは、この近場面接に受けるわけ。それでも女の子泣き止まないから、何言ってんのとかってさ、こう言うからさ、って言うから、いや、でもしょうがないよな。俺たちだってさ、いろいろあるじゃないか、とか、こう、電車の中で、こう言ってたんだよ。で、それから電車30分ぐらい乗ってんだけど、ずっと泣き通してたわけよ。ね。それがね、なんだか最後に分かるかっていうオチを言うと分かんないんですよ、結局何があったかっていうこと。ね。って言って、したらさ、ね。俺もいじるじゃない、やっぱそういうのは。そうすると、俺は大体男三人で、で、もう一人こう、すぐ男三人でこう喋ってて、大体同世代ぐらいの男の子喋ってて、で、すぐ隣に女の子いるわけ、左隣にね。さ、俺が男三人に向かって言うわけ、冗談じゃねえよな、って言うわけ、ぼやくな。誰だ、さ、考えずに酒飲ませやがってよ、って。配線処理するのこっちじゃねえかね、って。冗談よ、もちろんこれね。そしたらその女の子、なたは聞こえて、何言ってんのって言うから、いや、じゃあ、いや、悲しいことあると思うけど、絶対いいことあるから気を落とさないでほしいなって今こっちで喋ってたんだよ、とこうね。その女の子に向かって言うわけ。そしたらまた、って泣くんだよ。ね。泣き笑いなんだらよくわかんない感じで、こう、わーっと感情高まってるわけ。で、それを待って、あとにさ、冗談じゃないよ、ほんともうね。電車一緒に乗るようになってくれよってこう笑うんだよ、男連中もね。もう、いじってるわけみんなでさ、こう、からかってんだよ、その女の子ね。こう聞こえるか聞こえないかぐらいの声。何言ってんのって言われて。いや、だから、いや、うん、その、ほら、なんか、いや、いろいろあるけど、いや、頑張ってほしいなって思ってさ、ってこう、全然女の子には違うこと言ってたりしてたわけ。で、ニヤニヤニヤニヤしてて、結局最後も、今言った通りだけども、何があったのか分かんないのは途中の駅で別れたんだよ。だから何があったんだろうと思って気になってんだけど、次の日なんか私変なこと言ってませんでしたって言うから、いや何にも何にもって言って、嘘嘘嘘、あのいや全然もういい意味でこうネタにしてて、こっちで盛り上がってたぐらいよなんつって言ってさ、そういう感じでいじってたぐらいだから、あそうですかって言ってて、そうそうそうとかつって言って、いやごめんなさい全然覚えてなくて、でもなんか騒いでたなってのは覚えてるんですよって言ってて、酒飲むとみんないろんな面見せるなと思って、面白いなと思って、その辺がさ、だからそうなんかね、僕はお酒飲まないから本当口つける程度ですから、あんまりそんなに変わんないですけど、でもあのこの間も言ったように、あのやっぱ飲み会の盛り上げ方じゃないけども、こう参加の仕方はやっぱ人の悪口言うのが盛り上がるってのは分かったんで、いじるっていうのがね やっぱこれはやっぱな、どんどん やっていこうと思って、それからなんかやったらね、飲み会は続くんですよ。あの今ちょっとまた別の派遣会社というか、あの派遣会社一緒なんですがね、あの別のまたあの雇用先というかにお世話になってるんですけど、でそこでもじゃあちょっとまた歓迎会をっていう話になって、そしたらあの歓迎会のお店ちょっと予約するの、いや誰かにお願いしようかなと思ってるんですよって言ったら、僕やりますってすぐ手挙げて、僕そういうの大得意ですからって言って、絶対やりますから、日時分かったらもうバッチリですから、コースの値段だって分かったら僕バッチリそれやりますからねって言って、それをこう率先して手挙げるんですよ。でそれがまた近々あって、でその次の週はですね、この今泣いた女の子たちのチームでまたちょっとまた飲み会があるんですよ。なんか最近飲み会続きで、これはこれでいいなと思ってね、なんかいいですよね、ダラダラダラダラ喋るみたいなさ。で居酒屋で、ああでもねこうでもねって言って、でみんな飲んじゃえばほらもうガチャンガチャンになってくるじゃないですか。あれ結構いいなと思って、何でも酒のせいで言うから、ふーちゃんが今気になるで、しかしこいつだよっていうのね、あの恋愛探偵が今こう探り入れてますよこれね。何なんだろう、こんなにも解けない謎なんじゃないでしょうかつって言ってて、確かにな、あコナンで思い出しました。あのですね、最近ですね、前にあの翔平&ザ・ミュージックっていう北海道から来たバンドの翔平くんっていうボーカルの男の子とオリジナルラブの話ですっそ盛り上がったって話したじゃないですか、すっげ盛り上がってつって言って、でそれからオリジナルラブがブームになってるんですよ、また僕の中で。で最近ね、僕のことをすごい可愛い女の子いて、でその子すごく僕好きだったんですよ。ガンダム好きで、フランス映画好きで、で SF の小説好きっていうね、ですごく綺麗っていう女の子いて、むっちゃいいと思ってずっとインスタフォローしてて、フォローし合ってるつもりでいたら、彼女が僕のことフォロー外してるってことが発覚したんですよ。そうショックだと思って、この間フォローチェックってたまにするんですね、相互フォローされてるかっていう。そうすると外されてる人ってのはやっぱ自分もそいつのファンみたいになるのやだから外しちゃうんですよ、大体僕そういうのって、まあ、またどっかで機会があればな、多分もしかしたら間違いで外しちゃうってことはあるから、そういうことかなと信じて、僕あるんですよそれが、ある全然ある、スマホの操作してて外しちゃっててっていうことで、友達にもそれ何件かあったんですよ。ごめん、間違って外しちゃってさ、って。だからまたフォロー返してくんないって言って、ああ、もちもち。あ、フォロー返してとか、またフォローしたからさ、ってことね。Facebook とかでも何回かあったかな。で、まあそれいいんですけど。で、いや、ショックだと思って、LINE とかは繋がってるんですけど、ガンダム好きで SF 好きで、その彼女、フィリップ・K・ディックが好きなんですよ。で、わーと思って、で、読んだ本って言って、三正五戦争とかさ、そういうの書いてる子なんだよ。若いんだけどね。いいな、いいなと思って、でフランス映画だって僕そんな見ないけどさ、もうたまにこのレビューでも、いや、ミリアが喋るじゃないですか。でルーク・レジオ追っかけてんだとかって言ってんじゃない。でだからいやと思って、そうするとこういう連中に負けてたまるかと思って、ずっと今ちょっと割とこう、ね、東海道線毎日乗ってるんですが、その線通勤中はずっと駅メモやってたんですよ。でメモリールートっていうそのユーザーさんがこう答えられるようなこうクイズみたいな、クイズっていうかルートを作ってたけど、ずっと本読もうと思って、で翔平アンザミュージックの話に戻るんですが、ちょっと今吉本隆明のね、世界認識の方法っていう本読んでるんですよ。でちょっとそれは一番最初対談形式で進んでいく本なんだけど、あのねフーコーと喋ったんだよ吉本さんが。でフーコーさんのその歴史認識についていくつか質問があるんですけどっていう話して、でフーコーもフーコーで吉本さんの話は常々聞いているんだけど、吉本さんの方は残念ながらちょっと英訳もされてなくて、あとフランス語訳もちょっと出てないんで、あの著作はちょっと直接読んだことはないんだけど、なんとなく話は聞いていて、なんか自分と近しいものを感じてるんですよねなんて話から始まっていくわけで、いやいいないいなと思って読んでる。でそしたらそれから一部がその話で終わるんだけど、確か一部でね言うんだけどね、マルクスについて喋るんですよ、フーコーと吉本隆明で。そしたらそのマルクス主義とマルクス自身の考えって実際ズレが出てきたんじゃねえかって話をするわけで、だから本人が考えたことと本人って別個になってきちゃったっていうことを言うわけね。で、好きだって思うわけ、そこは俺は。そういうのはだからアーティスト論と一緒で、 本人と作品ってもう別個になっちゃうんですよ、俺の中では。基本的には権利は別ね、常々言ってるけど、だけどもう作品発表された瞬間それ本人のものじゃないんですよ、感想とかうんぬんってのは。だからそれに近いものなんじゃねえかって思ってたら、その後対談っていうか講演が、吉本貴明の講演会の模様が収録されてるんだけど、そういう話になってくわけ。それ芸術にも言えませんかみたいなこと話、質問来るんだよ。で、ああやっぱり誰かしてくれたと思ってて嬉しくなったわけで、いやそりゃそうだろうなと思ったわけね。つまりその表現と、まあ、思考とかそういったものはもう別個になっちゃうんじゃねえかっていうね、まあ責任とかってことあるかもしれない、説明責任。でも芸術なんかにおいては、で吉本貴明言うんだよ、あの確か、質問かなんかで、だから作者本人よりも見てる側の方が理解してるってことは起こり得ますよねっていうわけで、いやそれはある、絶対それは前から思ってるわけ。富野周期より俺の方がガンダム詳しいんですよ、絶対。これはあのね、それは俺ずっと見てきてるから、富野像よりも俺の方が絶対立体的に喋れるはずなの、これは。いや絶対って言ったらあれだけど、富野と同じぐらい熱はあるわけ。作ってるやつが常に偉いとは思ってないから。俺は富野の失敗も散々見させられてきてる歴史がありますからね、まあ、富野の返しの話になるけど、まあ絶対とは言えないけど、俺は俺の考えがあるわけで、だから作者がこう言ってるからこういう見方をせねばならないっていうことを俺当てはまらないんですよ、これ何においても。だからいやそれはなっていう、だからそこが面白いと思うわけね。本人が意図しなかったとこをこっちが感じて、こういうことあんじゃねえって提示して、ああ、あったかもっていうことってのはさ、批評とか読んでても散々あるわけ。だから批評家の存在って俺にとって重要なんですよ。レビューがクソ重要なの、そうすると俺にとっては。いや森田あんたそういう風に言うけど、実際はこういうこともあんじゃねえかって。だから皆さんもね、作者至上主義じゃなくて、どんどんどんどん喧嘩売ってやったらいいんですよ、作者っていうのには。あんたここについては俺ね、それは見た側、いや常々言ってるけど、見る側のセンスが高いから作品の価値が高まるってこと絶対あるから、これあの絶対そうですよ、これは。なんていうのかな、その作品の魅力に気づけるあなたも素晴らしいわけ。僕も素晴らしい。で、作ったやつもいいの、これは絶対に。みんなで作るの、これは絶対に。作品って発表されたらみんなのもんなんですよ、これ絶対に。権利は別よ。例えば、DVD 収録するだ、なんだって言ったらね、まあ、嘆願はしますよね。いや、お願いだから DVD でブルーレイ出してよっていうことは伝えるっていうことはあるかもわかんないけど、どんどんやったらいいの、これは本当に。やらないとおかしいことになるから、絶対これは。で、あの大なり小なり、これどんなやつでも喧嘩売ったらいいと思うわけ。喧嘩売るって、いやマナーあるけどね、あのぶっ殺すとか言っちゃダメよ、それはさすがにね。だからいやいいと思うわけね。そうするとさ、あのマルクスについてって言っても、マルクス主義みたいな、まあ共産主義ですよね、最終的には共産主義にたどり着くって考えするわけですよね。社会主義から共産主義になって、でそうするとあのそれが起きたのって後進国だったろうっていうわけね。アジアの後進国だったで、吉本貴明が言うにはよ、それはなぜそういうことが起こったかっていうと、これかいつまんじゃうよ、すごくね、難しいから俺もそういうふうにしか喋れないんだけど、やっぱ後進国っていうふうに言い方しちゃうのはあんまり良くないかもしれないけどね、どこを持って進んでるか遅れてるかって話になっちゃうからね。今あえてちょっと言葉はちょっと捉えないでほしいんだけども、あのちょっと後進国ではやっぱ一部のインテリっていうのがいて、そいつらがリードしていくっていう図式っていうのがあるんだっていうふうに言うわけね。だから一部の連中がおいこっち来いって言ったら、みんなわーっと行きやすいんじゃねえかっていうことを言うんですよ。だからあのあとで言ってたのが、話全然ぶっ飛んじゃうんだけど、アジアの歴史っていうものを見た時に、そのね、割と世界史みたいなとことこうバッとおっ広げて、その比較してみなきゃ分かんねえとこあるんじゃねえかみたいな話するわけね。で割と西洋から見たアジアっていう語り方じゃちょっと足んないんじゃないみたいなことを確か吉本貴明言うんですよ。西洋から見たアジアってなんだって言ったら、はい禅組みました、仏教です、はい侍が出ましたっていう話になるからって言って、で毛沢東の話とかもする、これ全部かいつまんじゃうよね。そうすると毛沢東の言った思想ってすごくつまらない三流の思想だっていうふうに言うわけ、吉本貴明は。でもこれが中国の歴史っていうものと踏まえた場合に、毛沢東の歴史って見ると、これなかなかちょっと興味深いものがあるって、こういう言い方するんですよね。だからすごい気に入らない批評家いるんだけども、そいつの考えは基本的には好きじゃないけど、ここは買うっていう風な言い方とかするわけね、吉本貴明。俺やっぱね、吉本貴明好きなんですよ。っていうか批評が好きなわけ、そういう風に見て。やっぱね、 あ、本面白いって思うわけ、そうすると読んでると。まだ読み直したばっかりだから、まだそんなに前みたいなペースで読めないんだけど、そうすると、Show You the Music の話、ここで戻るんだけど、そうすると前だったら、そこにあったテーマの曲ってのを絶対聞いてたわけ。例えば、吉本隆明だったらジャズだったわけ、クラシックだったわけ、現代音楽だったわけ。でも、それはもう取っ払っちゃって、朝の通勤さやかの中、それこそ、オリジナルラブのね、ディープフレンチキスって曲があるんだけど、それ聞きながら吉本隆明読むんですよ、今はもう。もういいんだと。もうなんだかんだ、もう別個になっちゃっていいから、読もうっていうふうに思って、読んでるのがね、楽しいんですよ、これが。まあちょっと物にもよるかもしれない、小説とかにもね。さすがにトルストイ見ながらディープフレンチキス読むかどうかわかんないんだけども、そこはちょっとそれが合わせてしまうかもわかんないんだけど、そう、なんかね、いいんですよ、その、主体と客体みたいなことなのかね。自分の読んでる行為を、なんか客観で全然別のもの流しちゃうみたいな。まあ全部主観かもわかんないけど、これ主体と客体ってこの間ね、今日さよなら CP の話するんですが、この後。そこでね、原和夫さんとの対談で、荻上チキさんが言ってたんですけどね。あ、いい言葉だと思ってね。まあちょっとよくわかってないとこあるんだけども。いやー、だからやっぱ本読むの面白いと思って、この俺のフォローを外した女の数百倍俺本で読んでやると思って、これから頑張ることにした。俺頑張るぞと思って、頑張って本読もうと思って、それは俺の師匠である中井ゆりが言ってたことですから、どうやったら本読めますかって聞いたら、我慢ですって答えてますって言ったからね。眠くさって目こすったって読んでると、読んでたってたまに眠い時あるけど、週刊ブックレビューで読まなきゃなんないから、それも眠りながら読んでて、よく意味分かってないこともたくさんあるって言うんだけど、それでいいんだな、別に。20分ね、今ちょうどこの裏でやってるけど、まあ大したラッパーでもね、ライムスターがいろいろ喋ったって別に偉そうな顔させることねえわけだから、別にそれはね。だってさ、話してる映画の話、全部俺が知ってる映画の話だよ。だからね、皆さんね、そうだ、まあ、あがめ立てまつなさんなって言いたいね。一意見だから。まあ、歌丸さんも素晴らしいけどね。だから僕はどうも、いや、なんだな、そういう密教というかカルトみたいになるっつうのがね、どうも、カルトって言い方よくないかもしれないけど、この人の意見は素晴らしいったら、どうもね、俺は。いや、だから、この間ね、それで思い出した。今週ムカつく出来事っていくつかあったんですよ。なんか、仕事とかでは全然ないわけ。いや、どうしようかなと思って。仕事の問題って割とさ、聞いて答えてもらって、あ、わかりましたとかさ、あと周りのメンバーに聞いて、ねえねえねえとか相談して、あ、こここうだよとかって、あ、そっかそっかって分かって、でも僕が知ってることだったら、こうシェアして、みんなで協力してやればいい話だから、割と問題の解決って楽なんですけど、まあ楽というか、まあなんとかなるぞって、っていうか問題を解決せねばならないですからね。この間、いや、これ友達の悪口になっちゃうんだけど、何でも言っちゃうから。そしたらね、仕事したんですよ。で、こう、割とその、仕事についての勉強してたわけ。で、うん、なるほどな、と思って、いろいろやってたの。そしたら、LINE がブースかブースか鳴ってんですよ、俺の左ポケットから。LINE とか、携帯が鳴ってるわけ。うっせえなと思って、こっち暇じゃねえんだよ、と思って、うっせえと思って、ちょっと休憩中に見たら、友達の女の子からさ、あなたのインスタ見たわって来てるわけ。外人の女なんだよ。で、ああ、と思って、四五件続いてんだね、ブブーなってるから。そしたら、見たけど、あなたはもっと心から笑顔にならなきゃダメ。ね。あなたはもっと素晴らしいキャラクターしてるから、それ出さなきゃダメよって来たわけ。喧嘩売られてんなと思ったわけ、それ読んで。意味わかんねえと思って、でも、カートなるのも好きじゃないし、できないから、いや、何々じゃんね、と。あ、意味ないんですよ、あれや。つって言ったわけ。前に芸能系の人と写真撮ると、いつも同じポーズだね、いつも同じ表情だねって言われるわけ。でもそういうことじゃないんですよ、あれって別に。意味ないんですよ。多分、言っちゃなんだけど、ほんとカードコレクションしてるみたいなもんで、させてもらってるみたいなもんで、その場の思い出ただ撮ってってるだけなんですよ、あれって。意味ないんですよ。誰かに何かアピールしたいとかってことないんでね。いいのは気にはするけども。と思って、意味ないんですよ、つっていう話したら、でもあなたはいいキャラクターしてそれが出てないのがもったいないって来るわけ。だからーと思って、あなたのキャラクターはそのジムキャリーみたいなのが向いてるって来るわけ。向いちゃいねえよ俺バカーと思って、向いてんどこ見て言ってんだ俺はつって言って、俺もっと屈折してクソめんどくさい性格してんだと、人が喜んでるの見てるとあの野郎いちいち笑いやがってっていうのを内心抱えてる男だと、 冗談じゃないっつって言ったの。ジムキャリー好きじゃないって、好きじゃないことでケーブルガイとか大好きなんだけど、好きな役者さんなんだけど、そういう風に言われると嫌だっていう風に言いたくなるじゃない。いやーっつって言ったら、いや、嫌じゃないよって来るわけ。ね、日本語あんまたどたどしいんだね。めんどくせえな。嫌じゃないよって、俺が嫌だっつって言ったんだよと思って。そしたら、結局、その彼女もね、某撮影しろと。私どういうタレントになったらいいと思って来てるわけ。いや、だから、興味ないんだってばっつって言ってさ、なんで俺がお前相談乗んなきゃいけないんだよってね。で、いつも言ってるように、これで俺が何か相談してって言うんだったらわかりますよね。ね。インスタとかもこう書いてみたら、まあそうか。ね。何も言ってないの、その彼女に対して。何の相談もしたことないわけですよ。で、あの話になったら、いや、俺現場とかも要は遊びなんだっていう風に言うわけね。それこそ遊びに行ってんだっていう風に言うわけ。楽しいし、緊張感持ってるんですよ。もう、その業務内にこう、仕事が楽しいみたいな感じることってあるじゃないですか、なんか。みんなで和気あいあいやっていい仕事できたとかってことと一緒なもんで。で、ほら、僕外人さん枠だからいろんな国の人と出会う機会があるわけですよね。で、いろんな国の話聞けたりするとすっごい楽しいわけ。遊びってんなぁ。だから売れたりとかってことじゃないんだねって言ったの、その後 LINE で。そしたら遊びじゃないよって来るわけ。だから、俺の話なんだよ、ブスって話で。なんでお前のスタンス、お前は俺なの？ね、お前俺なの？って話で。俺のスタンスなんだ、これってさ。なんでお前にいちいちそんなこと仕事のスタンス聞かなきゃなんねんだと。で、ましてやね。こう言いたくなったね、うーちゃんことさん。俺1100人 Facebook 友達んだと。で、インスタ718人と写真撮ってきたんだと。てめえより人間知ってるよ、バカって言いたくなって。言えばですよ。嘘だってその場でコミュニケーション取ったのだってさ。うーちゃんとはこっちさんだってたまにツーショットの現場いたりすることあるわけですよ。そうすると、俺が頼んで断られたりしてきてんのも見てきてんのこの二人だわけだ。他の友達だってそうですよ。で、って言って、いいよ撮ろうって言う。ドラマがあるわけ、あそこに一枚撮るってことに関して。あの企画ディスるってのはね、718人の俺の友達のこの気持ちってのディスってんのと一緒なわけよ。ふざけんな、ブスと思って、俺んたち悪口言うんじゃねえ、てめえ、この野郎って。そういう気持ちになってくんね。今まで心よく受けてくれた連中に対して失礼じゃねえかと。俺こういうとこヤクザですからね。俺友達ヤクザなんですよ、すごく。俺ね、自分のことバカにされるのは構わないよ、まだね。俺友達とか家族の悪口だけは死んでも聞きたくないわ、これは本当に。いじるのは別、いじるのは別だけど、知ってるやつのだから、それは。ね。例えば、うーちゃんと俺の共通の友達の悪口言うのとは意味合いが違うわけ。あの野郎はよって言うのと全然違う。職場の人の悪口言うのもそうよ。あの野郎しょうがねえっていうのと、知りもしねえやつ。っていうか、うーちゃんこっちさんね、俺その彼女と一回しか会ってないですよ、これね。そんな奴に言われる筋合いあります？俺のキャラクターうんぬんとか。なんだよ、これと思って。いや、その彼女いい奴ですよ。でもさ、何回か会ってて、いや、あなたには絶対他にもって生きる事務所があるから。っていう笑いのと全然意味合い違うじゃないですか。で、実際事務所紹介してもらうとか。ああそうかとかさ、ならわかるじゃない。一回しか会ってねえやつに言われるってのはさ、そうかって。もうこのラジオ聞かれたらおしまいなんですけど、来週会おうって言ったんですが、ドタキャンしようと思ってます。違う、俺ね、聞いてないことで騒がれるって一番嫌いなんだよ俺。ただ病気になったとかだったらわかるよ。例えば金がないのに遊びほうけてるとかね。例えば家、1億円の家買ったとか、1億円女に貢ごうとしてるって、バカ嬢に何やってんだって言うんだったらわかるけど、生き方みたいなことで言われるってのはさ、俺怒るんですよ、これは。具体的じゃないと。で、この間ね、長くなるからいいや、もうこれね、行こう。で、先週のね、政治の話あったんですね、先々週か、リモートコントローラー歌ってくれって思ったって話。あの後ね、大ちゃんとそれはやり合ったんですよ。ラジオで言ってね、うーちゃんに、いや、結局その彼女と一緒になってるじゃないですかって。これうーちゃんの優しいツッコミですよね。うーちゃんだってこの矛盾の過程分かった上で言ってるからね。いや、そうだよなって思うとこもある。矛盾いいんですよ。別にこれ矛盾始めましたってネギっ子も言ってるぐらいですから、僕もそれは賛成だっていうふうに思うわけなんですけどね。ちょっとね、これうーちゃん分かったんですよ。なぜリモートコントローラー歌ってほしいかっていう結論が。単純にあの曲かっこいいから歌ってほしいってことになったんですよ、大ちゃんと。 あれは一番演出優れてる曲だから、あれをもう一回やってほしいんだね。結局あれの曲がまずかっこよくて、アレンジが良くて、それであの歌詞だったんだっていうことになったんで、大ちゃんと詩だけいいっつんだったらいくらだったらけ、ジョン・レノンみたいな歌詞みたいなね、ああいう曲たくさん歌ってるじゃないですか、小野陽子と一緒になって。あんなびっくりするのは、テレビでブラウン管から飛び出してきたような女横に置いてイマジン歌ってるわけね。そうするとプロモなんか見るとね、割とその詩のメッセージよりも、あの隣の気持ち悪い女は一体誰なんだっていうことに話集約してっちゃう。だからそういうことじゃなくて、ってちゃんとやんなきゃダメだっていうことで、インシストのリモートコントローラーはちゃんとやったんです。俺ね、断言できる。数百曲あるでしょ、インシストの中で。俺は一番好きな曲はあれだし、日本語ラップの中で一番かっこいいと思う曲はあれですね。絶対言える。ダントツで。それはね、スチュアラパーのね、フィフィスウェルなんとかコーチよりもずっと上ですね、俺にとっては。でも、聞くのはフィフィスウェルなんとかコーチなんですよ。リモートコントローラーたまに決めるときに聞くんですよ。だから1年に3回しか聞かないんですけど、でも、すごく好きなんですよ。歌詞も覚えちゃいないよ。でも、あれ歌ってくれた曲、下手したらね、インシストの兄さんたち怒るかもわかんないみたい。あれを歌ってくれたからっていう、あのバンドだっていう、そんぐらいの価値がある曲なんだ、俺にとっては。まあ、バシ君どうすんだって話になるんですがね、この曲を言うってことは、そのサッコンさん一人で歌ってらっしゃる、ラップやってらっしゃるからね。なんとも言えないんだけど、いや、それでも、その、バシ君何全体が作った雰囲気ってものがあるというふうに、フォローしとくということで許してもらいたいんだけども。かっこいいね。ちょっと今日のエンディングちょっと流しますね。皆さん交互期待ですよ。あ、かけられないんだ。かけられないんだ。あの、じゃあ今度、あれですね、ウーちゃん版でちょっとやろうかなという、リモートコントローラー。ベースちょっとアレンジしてね、ドラムちょっと大ちゃんに入れてもらって。それこそ、あの、にゃんこ大学の日々をですね、ぜひラップでして、それで、ベースとドラムだけという感じでやろうかなというふうに思ってますけどね。まあ、ウーちゃんがこれちょっとリリックかけるかどうか次第というところもありますが、まあ、ウーちゃんの考えてることってのは大体僕 95% ぐらいわかりますから。だから、そうすると、まあ、自然と筆が動いていくんじゃないかなって気もしてますけど、まあまあ、とにかくね、そんな感じでね、もうお怒りモードの、あともう一個すごく怒った話があるんだけど、これはまた来週にちょっと言います。というわけで、こんな感じで僕の習慣でございました。続きまして、レビュー 2.5 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.5 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.5 キロインダーハウスでございますけど、いや、遠藤くんは優しいなと思ったな。毎週相変わらずラジオ聞いてくれてんだって。そしたら、ね、前にあったラジオを聞いてくれてる友達はさ、俺がここ1年半ぐらいのね出来事を喋ろうと思っていろんなエピソード喋るじゃないですか。そうするとそれラジオで聞いたっていう風に言われたわけ。俺、いや、だから知らないふりして聞いてくれよと思ったわけね。そしたら遠藤くんはね、ラジオで聞いてる話してもね、ああそうなんだってやっぱ言ってくれるからね、やっぱあの人俺の生かし方分かってんなと思ったね。でどうやって、たまに某友人がもう遠藤君はもうジョニー教の信者なんじゃないかっていう人がいますけどね。何か僕右頬にあざあるんですけどね、ちょっとあざっていう傷があるんですけど、それ遠藤君真似してこの間つけてましたね。これで俺もジョニーの気持ちが分かったって言って、それだけで分かられちゃったら困るんだって言ったけどね。とにかく JJ ですけどこれね。というわけでレビュー 2.5 キロですけども、今日はですね、先々週ぐらいから予告してるように、原和夫さんです。原和夫さんのさよなら CP ですね。はい、です。で、さよなら CP なんですけども、これはですね、ちょっと今検索かけましょうか。これ検索かけるとですね、今いいんですよね。パソコンの音が聞こえちゃうんですけど、すいません。ちょっとお許し願いたいというところで、さよなら CP と、ちょっと情報へ、出す前にちょっと喋っちゃいましたね。原和夫さんのですね、これ何年の映画なんでしょうね。僕もちょっとこれについて詳しく調べてないんですけど、72年、 だから分かりやすく言うと機動戦士ガンダムファーストシリーズ7年前の作品ということになりますけども、分かりやすくないですかね。ゴッドファーザーとかと同じ年ですかね。で、まあ、サダルシーピットで、シーピットは一体何ぞやというとですね、脳性麻痺の人のことを指す言葉らしいんですよ。キャピタルなんとか、ブレインなんとかみたいな、なんか、いうことの頭文字をそれぞれこう、取ったっていう言葉は、まあ、略して CP というふうに言われるらしいんだけど、まあ、だから、今言ったように、その脳性麻痺の人たちを、描いた作品ということになるんですが、で、と一番最初のオープニングはこう、もうオープニングのこう説明とかも特になくてですね、サダルシーピット途中で出たような気がするんだけど、団地で夫婦が喧嘩してるとこうストップモーションから入っててさ、で子供の声が聞こえてさ、いつもこうなのって言うんだよ子供が。そしたらその夫婦2人が喧嘩していて、その夫婦2人は2人ちょっと脳性麻痺を抱えてらっしゃる2人なんだけども、その奥さんがもう出ていきますって家出て行って、で旦那さんがその奥さんの後を追っかけてくるのかな。でその旦那さんがこれなんて言ったかな、青田さんって言ったかな、青い芝というそういう脳性麻痺の人たちのその団体みたいのがあるらしいんですけど、そういう所属してた人らしいんですけどね、その人はまあ中心に追っていくんですけど、その人が膝をさ、もう足がちょっと動かないので、その膝でこう、なんつうかな、お姉さん座りって言い方あんまり良くないかもしれないけど、膝で本当歩いていくんですよ。で奥さんをかけていくとこから始まっていくんですけど、でやっぱ結構最初から結構ショッキングって言い方良くないかもしれないけど、ほらちょっとやっぱ馴染みがあんま脳性麻痺の人たちと触れたことがないので、そのあこういう風にこう歩く人ってのはやっぱ初めて見るっていうのはやっぱちょっとびっくりするんですよね。でああと思って見てて、その後もこの主人公の主人公と今あえて言わせてもらうけども、この人がそのなんていうかな、横断歩道を歩くところとかを映していくんですよね。でもうやっぱ膝をついて歩いていきますから、当然そんなにね早くというか普通に歩くペースでは歩けないんですけど、そこをこう歩いていくと、もう途中で信号が変わって、本当になんつうの、車がもう通っていく中で、もう横断歩道を渡るとか、でその後募金を募っていくっていうシーンがあるんですね。この青い芝の多分会の人たちが募金を募っていくシーンでも、原和夫さんはその募金をした人たちに必要にカメラを向けるんですよ。どうして募金したんですかっていうふうにね。でこれは僕この映画ちょっと2回見てまして、1回目は字幕なしの本当通常の、スタイルで見たんですけど、これ字幕が選べるんですよ。でなんでかっていうと、その脳性麻痺の人たちのそのやっぱこの喋り方っていうか発声の仕方ってやっぱちょっと独特なものが あるらしくて、まあいろんなこう人がいるとは思うんですけど、ちょっとやっぱなかなかね、ちょっとそういうこう言語体系みたいな発声の体系に触れてないとちょっとこう聞き取りづらいところがやっぱどうしても出てきちゃうんですよ。で字幕を選ぶときに原和夫さんの説明文が載っていて、ちょっと抜粋っていうかだいぶ適当な引用相変わらず得意になるんですが、当時はやっぱそのコミュニケーションがなかなか取れないよというとこも含めて作品というふうに確か考えてたのかな、原さんは。だからあえて字幕をつけないという方法を取ったらしいんだけど、やっぱそれからまあ作品が40年ぐらい経って、これずっと DVD にもなってなかった作品で、多分 2,3 年前にようやくなったと思うんですけど、そこではやっぱその障害を持っている人たちに少し理解が深まったじゃないかということで、この人たちがどういう発言をしているかということをこうちゃんとこう分かりやすい形で示すために、その字幕を今回つけましたっていう2つ選べるんですけど、で字幕版でもちょっと見てみたんですけど、でそうするとやっぱね、演説というか募金を募るときにこうマイクに向かって喋ることも本当に字幕ついてないとこではもうほぼ分かんなかった言葉がやっぱだんだん分かってくるようになるんですよね。で字幕ついてその言葉というものを聞くと、あ確かにこう本当に言葉だったんだってことがそこでようやく認識できる、僕なんかは。あやっぱ本当だ、確かにこれ接してると理解できてくっていうのは確かにそうなのかもわからないっていうことになっていくんですけど、そういう感覚の変わり方っていうのは自分の中でも面白いなというふうに思ったんだけど、そうすると必要にカメラ向けて、なんでインタビューしたんですかってこと聞くじゃないですか。そうすると荻上チキさんとの対談が、まあ先ほどのオープニングでもちょっと喋ったんですけども、そこで荻上チキさんが、いや 大体やっぱ募金した人になぜしたんですかって聞くって結構珍しくないですかっていう話してたの、原和夫さんに。そしたらこの映画っていうのは適当な引用ですが、ヒューマニズム、それこそ障害抱えてる人を描いた作品ってのはあったと、まあ、フィクションなりドキュメンタリーでもいくつかあったけど、かなりヒューマニズムでその優しい世界みたいなものは、まあ、例えばこう人道主義みたいなことでしょうきっとね、ものを描いていたけど、この映画ではそうじゃないと、その、まあ、健全者っていう言い方映画の中でしてたかな、まあ、健常者っていう言い方、ちょっとごめんなさいね、言葉ちょっと不適切だったら謝るけども、まあ、健常者の人たちとそのそうではない人たちの中にはその敵対という関係性があるっていうようなことを描いた映画だっていうふうに言うわけね。でだから当時48年前、まあ、50年前ではやっぱその車椅子で外に出ている人ってのは街で見なかったっていうふうに原和夫さんが言うんですよね。それってもう完全に、まあ、健常者の世界から隔離された世界だったっていうふうなことを言っていて、さっき言ったヒューマニズムだけじゃないんだぜっていうところを示したっていうことで言えば、途中でね性の体験っていうのを聞くんですよこの映画。そうすると初体験はいつだったかっていうことをこの脳性麻痺の人たちに聞いていくんですよね。そうすると中ではやっぱりだいぶそのいくつか年齢を重ねてから初めて経験したとか、この主人公の人なんかは、恋愛するときに冗談言うんだよな、こういうことに関して。やっぱこれやっぱね、本人はやっぱ体験してることだから、やっぱ冗談としてやっぱこう消化していくんじゃない。すると恋愛はまずダメだって言われたっていうか、まずそもそもセックスのことを考えることはダメだって言われたって、それ周りの人に。で特におじさんなんかに恋愛はダメだっていうふうに言われたっつうわけ。お前将来結婚した時セックスができないんだから、そういうことはダメだよって言われたっつうの。でいざ自分は脳性麻痺のまた女性と結婚するんだけども、そしたらその時に結婚はダメだって言われたっつうの。次はね、お前だから将来のことを考えたらそんなことはダメだ、でじゃあ結婚して子供ができたらどうだって言ったら、子供はダメだって言って、どんどんこう俺たちこう段階が上がっていくっていう、そのやっちゃいけないことの禁止事項みたいなことのこうものがどんどん拡大していくっていう風に言うんでね、健全者っていつもそうだって、俺たちにとってここはやっちゃダメ、こっちはいいですっていうことをどんどん線引きしていきやがるみたいなこと言うんだよ。でそれはすごく面白かったんだってこと言うわけで、ね、一人の人なんかは当時時代だろうなと思うんだけど、昔不良のグループに入っていて、近所の女の子にすごい可愛い子がいて、初体験俺その女の子強姦したんだってことを言うんだよね。カメラに向かって言うんですよ。でいやーって思って、いやでも当然だろうなと思ったんね。それこそ今はさ、映画とかでもそういう人たちのヒューマニズムだけじゃないぜっていうものってなんとなくこうドキュメンタリーとかで見てたりするし、だから特にそこの驚きってないんですよ。ただ強姦をしたっていうことにやっぱ驚くのね、単純に。おーおーみたいな。で、あとやっぱ、驚いたっていう点で言えば、確かに、ちょっとこの障害抱えてる人がセックスってどういう風にするんだろうと思ったけど、やっぱ、多分その主人公っていうか、一番その被写体に当たる人は、脳性麻痺の女性と結婚して、子供は多分健常者なんですよね。この脳性麻痺抱えてない状態で多分生まれてくる。ああそういうことあるんだなっていうのってのは、やっぱ実際見てみないと分かんないことだったので、なんかいや別になんつうの、本当彼らにだって彼らのありの日常があって、彼らっていう方もちょっと今あえて線引きしてしまっているんだけども、ああやっぱもうそうだよなということをやっぱこう突きつけられる映画でもあるんですよ。で原和夫のこれデビュー作に当たるのかな。だから映画の作りとしてはすごく拙い部分があるし、原和夫さんっていうのは森達也さんが常々言ってるように、言っとくけどドキュメンタリーって別に普通のフィクションの映画と変わんないからねっていうことをあの人よく言ってるんですけど、だから多分途中で演出って入るんですよこの映画って、この映画用の演出ってのは。だからなんつうんだろうな、例えば途中でその電車の中でこの被写体の人が乗るときに電車開くじゃない、そうすると降りたいんだけども急いで降りなきゃいけないから、もうほんとその降りる瞬間までこうあえてカメラで撮ってみたりとかっていう風なことを多分映画的な演出加えるんだよ原さんって。とかあとそうね、途中でその主人公の男の人ってのは詩を読むって、俺は詩人だってことを言って、途中で詩を読むっていうのをその銀座の路上かなんかでやるんだよね。 でもそれ詩を読もうとしたってさ、やっぱさっき言ったようにその発声がやっぱ少し聞き慣れていないと少し分かんないっていうことでもう、やっぱその、まあ、健常者の人たちに向けて詩を読むっていう行為を行うっていうことに何かしらのこう意味合いがあるんです、きっとこの中には。でそこでいざやろうとするとそこで中止を食らうわけ。ちょっとカメラ映ってないんだけど音声だけなんだけど、ちょっとね、うん、あんまちょっと騒ぎになったら困るからねっていうことで、やっぱ詩の発表ということがここでまた遮られてしまうわけだ。彼の意思っていうのはこう社会によってこう断絶されるというか、いう状況にあるわけですよね。でこれ面白かったのが、荒門さんが言ったのが、東大で当時まだ学生戦争72年ぐらいだからまだこう盛んだった時期に、東大一番最初に確か公開したんだって。そしたら東大生から突き上げ食らうんだってさ。腹なんだお前はとね、障害者を見せ物にしてるってこういう風に言われるんだってみんなに。で1時間ぐらいずっとみんなから説教食らうんだって。お前はダメだっていうこと言われると、もう一人のその被写体の生まれてメインになった人がそれは違うって言うんだってさ。これは僕たちと原くんがもう本当に頑張って作った映画だ、僕たちは見せ物じゃないっていうことをやっぱ言うっつんだよ。いやー、なんかそういうね、映画のこれぜひ DVD 版では蔦屋さんで僕借りたけども、そこでも多分特典数ついてると思うんで、終わった後のそのね30分の一番最初どうだろうな、2回見るのもなかなかタフな映画かなというふうに思うんですけど、でもその最初のそのあれディスコミュニケーションみたいな状況、本当外国の言葉聞いてるみたいなんでね、失礼な話かもわかんないけども、中にはレビューで書いてる人には、あの1時間半ぐらいの映画なんだけど最初わかんないけど、やっぱ後輩になるにすると言葉がわかるって書いてる人いたけど、俺は全然わかんなかったね。どんどん言葉が離れていくような感覚に逆になるぐらいで、なんていうのかな、そのまあ特定像ついてるし、今言おうとしたのが、まあその2回目のタブなんで、でも字幕版で最初見ないっていうのは結構これ面白いかなと思うんですよ。1時間だからまあちょっとなかなかさっと見れる映画ではないんですけど、でもその最後なんかもね、まあ言っちゃうとね、最後もいきなり突然その詩の朗読がダメだったって話になったら、いきなりそのこれ DVD のジャケにもなってるんですけど、その主人公の男の人が割とその自分の股間部分を隠して全裸でその道の真ん中にこう立ってカメラをずっと見つめるっていう演出が入るわけ。これ演出でしょ、もう完全にね。割とその原さんとその人が意図的に加えたここ演出が入るわけなんですよね。でそこで最後はその人が道の真ん中にのたうち回って、いや俺は今ずっと一人でやっていこうと思った、自分は自分だって思ったけど結局社会の助けがないと俺は生きていけないってことを悟ったっていう風になって終わっていくっていうね。でもこれはもしかすると話拡大解釈すれば、割と健常者というか脳性麻痺とかもしかしたらハンディキャップ抱えてない人だって何か一人で生きていけないっていうところではもしかしたら共通するのかなっていうのは今話してても自分では感じるところでもあるんですよ。僕は一人では生きていけないですから、まあ、一人で生きていけるよっていう人もいるかもしれないけど、でも仕事するんだって社会とか誰かと関わっていくっていうことあるわけでしょ。お金払う人がいるから成立する、で仕事くれる人がいるから成立する、仕事受ける人がいるから成立するとか、何かしら必ずこう大なり小なりでこう何かと関わっていくってことは一緒なんじゃないかっていう気もなんとなくしないでもないと。だから見せ物じゃないっていう言葉っていうのはもしかしたらなっていう、その性の悩み告白するってことに関してもしかしたらね、普通って言い方よくないな、まあ健常者であったってあるんじゃないかという、ね、気もするんでね。でそうすると面白いね、そのこのやっぱ青い芝の会というか、この人たち、まあ、この団体の人たちって結構割と、まあ、当時の学生戦争の影響があるから結構敵対って言葉使うぐらいだから、結構こうまあ火炎瓶は投げなくても結構こう議論をこう重ねていくようなスタイルの人たちだったみたいなんだけども、今もあるみたいですけどね。だからそれの考えをこう割とこう教えたのが健常者である、そのなんかまたこう学生戦争の指導者だったっていうところも何かこう矛盾があるんじゃないかって、健常者から教わったことを障害を持ってる人たちがやるっていう図式も何かおかしいんじゃないかみたいな話でもなったらしいんだけど、ああと思って、 いろいろ複雑なものが、その原和夫さんの当時 の、 その公開した時のいろんな出来事っていうのがさっき言った特定像に入ってますんで、その辺もなかなか見応えがありますから、そこもぜひセットで ですね、見ていただきたいなというふうに思います。また荻上チキさんもなかなかね、フェミニズムの観点から見てとかっていう話もちょっとちらっとしたりするんですよ。そうするとこの映画の中の悪役って誰だって話になったら、途中で映画をやめろというふうに言うその被写体の主人公の人ね、あ、太田さんだったかなとかっていう人なんだけども、その人の奥さんがもう映画やめてくれってこう途中で言うんだよね。で、割とこの映画の中でこの悪役になってるの女性っていうのは、割とフェミニズムの観点から見るとちょっとなかなかこうなんか意味合いがあったりするんですかみたいな話をとかこうするんだよ。別に喧嘩とかせずにね、いやそこは自分でもなかなか今思うととかって話するんだよね。だから映画を作ってる側の原和夫とこの人たちの間でも、青い芝の人たちの間でも、やっぱり原和夫はもっと撮ろうぜっていうのがあったみたいだけど、この人たちはもういやそこそこでとかっていう途中そういう話もあったりするんだけど、そこでもなんかなかなかね、やっぱこう戦い敵対じゃないけども、そういうなんかビシビシしたものがあったみたいなんでね、なんかそういった関係性がやっぱ映画によく出てるんじゃないかなという気がしました。だから上手いとか下手って多分この映画って上手くはないと思うんですよ、そんなに。でもやっぱパワーですよね、やっぱそこ一番感じたいわけだよ、こっちは。上手くてパワーってのも一番いいんだけども、それはね感じるんで、ぜひねこの迫力みたいなものをぜひね感じていただけたらなと思いますんで、ぜひぜひ、おすすめの一本ですんで、ちょっとなかなかタフな映画で、その後見終わってもなんかグタッとしたんですよ、俺と大ちゃんが。へーってなったんですけど、疲れたってなったんですけど、なんでちょっとね、僕おすすめの一本ですので、これぜひ、蔦屋さんに並んでますんで、見に、借りに行ってみてください。はい。というわけで今日の一本目は、監督さんが原和夫さんで、撮影も原和夫さんですね。さよなら CP でした。というわけで以上、レビュー2.0でした。はい、エンディングですけどもね、いい言い方じゃないかもしれないけどね、見てるとね、あのリズムってなんか映ってくるんですよ、この人たちね。やっぱ聞いてるとなんかね、こう喋りが少しそういう感じになっていくっていうのはなんか面白い。こう言葉がすっとこう出なくなっちゃうってみたいな感じになるのもね、なんか意外とこう言語ってすぐパッと変わっちゃったりするのかなとかっていう気もしましたけども、なんかその辺の感覚のこう変化っていうのもね、さっきもレビューでちょろっと言いましたけど面白かったんで、さよなら CP おすすめですし、あとまあ近々見直したいというふうに思っているのが、まあやっぱり雪降って進軍と全身小説家ですので、であとまたの日の地下という、あと映画監督浦山桐郎の肖像かなっていう映画も撮ってるらしいですけど、原和夫さんって6本しか映画を多分自分で監督してないのかな。なのでちょっと1本はちょっとね、映画監督浦山さんのようなちょっと見れないみたいですけどね、まあ、この5本をと思って今日蔦屋さん借りたすし病の蔦屋に僕してゲームスローンはなと思って、もう借りてあるしと思って、一気に原和夫特集組んじゃおうと思って見ようと思ってたんだけど、全身小説家と股の日の力を変えられてましたね、渋谷の伝えだと。映画マニアぶりやがっててめえこの野郎ってね、こう敵対するんだね、俺もそこでやっぱりね。他の選んだ客って自分と一緒でセンスいいなとかと思わないよね、なんで借りるんだっていうふうに思うもんね、俺が見ようと思ったのにってさ。だからなんかね、意地悪ですよね、結構映画好きって意地悪ですね。僕の友達と言っていいのか、映画好きのね、僕の友達で、僕は必ずインスタでコメント書くと絶対シカトするって男の子も映画好きですしね、その彼が笑顔で誰かと写真撮ってる時にこの映画嘘だよっていう風に俺思ったもんな、ちょっとな、この感じのさみんなにも発揮してくれよって思ってつつ、俺の何がそんなに問題あるんだと。そしたら孤独ラジオって友達の悪口言うラジオですね。前にね、その彼にね映画の話して何人かで映画見てたんだよ、その時に。その彼にさ、いや俺ね推しとか好きでねって言ってた、広角とかさ好きなんだよっていう話したら、あー僕アニメは見ないからなって言われたわけで、さうーちゃんが今すごい怒ってますよ、これイヤホン越しに。広角見ねえってなんだよそれよってね、うーちゃんビューティフルドリーマン見ねえってことって言って、そういうことっすよって言ったら、バカだよんなのわよって今すごい怒ってますけどね。 私がね、てんちゃんの役で出てるのあれなんですからね、つって言って、今怒ってますけどね。見ろよ、宇宙ドリーマーをよ、つって言ってね。あちゃちゃち、一生懸命作ったんだから、って今すんごい怒って、うん、分かった分かったってね。あと長めの大変ですよ、これ30分くらい続きますからね。イノセンスも見ないのかよ、って今怒ってますけど、そういうことみたいな。バカ野郎って今怒ってるけど、俺もそう思ったの。もったいなくないですか、広角とイノセンス見ないって。パトレーパーもワンツー見ないんですよ、彼。ビューティフルドリームも見ない。アキラも見ないですよ。メモリーズも見ないんですよ、皆さん。もったいなくないですか、これって。これって、映画好きっていうか映像好きとして言えますよね、俺ら3人で。逆者も見ないってことですよ、当然。人生半分損してるってはっきり言えますよね、レディオ2.5キロファンの皆さんね。それはバカだよって言えるじゃないですか。それもったいねえよってさ、風立ちねも見ないですよ、これそうすると。隣のトトロも海が食えるも見ないんですよ。って思うじゃん、それ。それ、すごく重要なものを無視しちゃってるって思うじゃないですか。で、大ちゃんにそれすごくもったいないと思ってよ、俺。つって言ったの。そしたら大ちゃんが、それはね、つって言ったわけ。彼見ないっていうのは、最初に付箋打っとかないと、お前がまた追っ始めるだろ。で、知らないことはもう知らないです。興味ないですって言わないと、またお前がスノビズムやるからやられるのは嫌だったんだよ。それ悔しいんだよ、やっぱり。映画好きとして、広角を見ていないっていうのはさ、つって言って。だからもう見ませんってはっきり言ってんだよ、って言って。芸術家あるあるですよ、これは。って言ってて。そうかなと思って。もったいないって、広角シェアできないって本当もったいないっすよね。人形使いとあの、草薙素子の最後のさ、対話のシーンとかが見ないってことでしょ。いやー、センス悪いと思うからいいんだよね。ああそういうことか。あ確かに。いやでもじゃあ単純にね、スノビズムの運もそうなんだけど、広角の話したいんですよ、その映画好きのやつと。どういうふうに最近もう一人で映画見るの好きじゃないんですよ。見終わって感想聞きたいのすごく。でもね、マルサの女見てたんですよね。あの最近痛み付き合ってるでしょ。ちょっとタンポポこの間抱いちゃった。ちょっとタンポポどうだったって聞いたら、こんな最高の映画はないな、って言ったわけ。あの、覚えてますうちね。あの途中で、津川雅彦がさ、スーパーの店員やっててさ、おばさんがいきなり入ってきて、チーズとかその品物を全部潰していくっていう指で。ね。これ何の意味があるんだろう。でもこれ面白いって話になるわけ。でその後マルサの女見せたね、順番通り。どうだった俺好きだったよ。いや、まあ、もうネタ知ってっからさ、マルサの女ってバイブルに近いから、もうネタ知ってるからさ、俺これ YouTube で見たんで、全部載ってっから YouTube で見たらいいですけど、でも知ってっからなと、割と落ち着いて見たとこあったらどうだったって聞いたら、あんまハマんなかったな、なんか普通になっちゃった感じするっていうんだよ。やっぱタンポポの後のマルサの女って普通に感じちゃうらしいんだよね。変なことやんないですからね、マルサの女ってあんまり。でも俺はね、やっぱ税金を納める側、徴収する側の視点に立ったっていうのは、伊丹十三いいんじゃないかっていうふうに思うわけね。このフェティシズムっていうかさ、一部にすごく執着していくっていうところはあの人あるような気がしているので、そうすると、いやー、そうか、いい映画だと思うけどなって、日本的って言い方言い方がいいかわかんないけど、なんかいいんじゃないか。それこそ、追う側は別に何か人を殺したりしてるわけじゃないわけですよね。だから、追われる側に対してもこう、なんていうの、それこそそれなりのシンパシー感じていくっていうのが、まあ、犯罪者ではあるけどね。それが割と平和な状態続いていくじゃないですか。まあ、お金のやり取りだから平和じゃないと言ったら平和じゃないけど、でも、誰か殺して死んでっていうことじゃないわけで、話としては。なんか俺はこの感じ独特なものがあるんじゃねえかなって思うわけ。アルパチーノとロバート・デ・ニーロのヒートだって最後やっぱ打ち合うわけじゃないですか。でもこれってそうじゃないかなと思ったんだけど、大ちゃんやっぱ嫌だって言った。そうかなと思ったんだけどね。日本版フレンチコネクションってこうなんじゃないかなって思ったけど、俺はね。で、それで、いや、だから、で、マルサの女つったのは、宗教法人がね、舞台になってて、そして、三國隆太さんがね、まあ、やってるわけですけど、これは結構人殺されたりするから、もっと話がオーバーになってるし、結局、宮本信子が税金徴収できなくて負けるって話になるんですね、マルサの女つってのは。だから、すごく胸クソが悪い映画なんですよ。三國隆太が撮れるもんなら撮ってみろってこう最後言うんで、ね、宗教人からがっぽり撮ってやりたいね、本当に稼いでんだったらね、本当で、今どうなってるか分かんない。だからまあ痛みの回は自分一人でやろうかなと思うんだけど、 やっぱそれこそね、一緒に見るから2倍楽しめるっていう気がしてるんですよ、最近は。まあ、会わないとき悲しいけどね。会ったときっていうのは楽しいわけだ。こういう俺で気がつかなかった味方してくれたってことあるんでね。視点複数に持てるとはいいなって思うわけね。でもこれ信用できるやつじゃないとやりたくないですね、やっぱり。まあ、それ言ったらうちはこいつさんぐらいだろうなとやりたいのは。あとの連中ってのは僕基本的に付き合ってもバカにして付き合ってますからね、やっぱちょっと。いやだって広角見ないっていうんだもん、だって。いや、まあ皆さん、あのこのラジオ聞いてくださってるね、毎週20回ぐらい前後の放送、大体30回ぐらい、まあ、30人ぐらい通ったりすると、30人のレディオ2.4キロファンの皆さん、ちょっと食わず嫌いしないでいろいろ見ていきましょうよ。時間有限だったら、さっきうーちゃんから聞いて確かにと思った言葉なんだけども、どうです、みんながいいって言ってるものはちょっと自分好きなものも見るし、そこも見ていくっていうことでいいんじゃないですか。みんないいって言ってからいいはずなんだな、これな。だから映画一本だけど、そこで誰かとこう話せるっていうことで社会性があるんじゃないかって気がするんだな。まあ、とにかく、まあいろんなもろもろ募集してるから送ってね。あのメールないとどうもダメなんだ。いかがして、いつぐらい攻めてないとさ、ちゃんと読むからね。というわけで、こんな感じのレディオ2.4キロでした。また来週、広角絶対見てよ。